エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回も素敵なゲストをお越しいただきましたが、今日もお迎えしておりますね。
はい、今日お越しいただいたのは、名古屋でエステティックサロンをね、もうエステティックサロン長年されている武藤博美先生にお越しいただきました。
はい、はい、武藤博美さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
はい、名古屋で個人サロンを25年しております、武藤博美です。よろしくお願いします。
はい、25年。
はい、
すごいですね。どんなサロンですか？
コンセプトが、頑張る女性の隠れ家サロンっていう風に決めさせていただいてて、
はい、
こう働く女性や、家庭や子育てや介護、いろんなことで、誰かのために頑張っている女性の隠れ家サロンで、心と体を休めていただいて、また、自分らしく頑張れるようにっていうふうに、コンセプトにして、サロンを開いております。
いわゆるその、外側の外見を磨くだけではなくって、なんか、頑張る女性の癒しどころみたいな、そんな、25年って相当長いですよね、サロンで。
そうですね、はい。
ねえ。で、草野さんの講座を受けたのはどのくらい前ですか？
まあ、ちょうどね、やっぱコロナに入った頃なので、5、6年、ちょうど20年ぐらい、20周年になるんですの前ですよね。
ああ。
ちょうど20周年のチラシを作るとか作らないとかの時期の前だったと思うので。
その頃はどんなことで悩んでらっしゃったんですか、武藤さん。
ですね、サロンはしていたんですけれども、はい、副業で講師業もしておりまして、
はい、
でその講師業の方のお給料とサロンの給、収益とで、なんとかかんとかやっていけれるような運営の状況でしたので、
うん、
まあ、成り立ってはいるんですけれども、このままでいいのかなっていうような不安がずっと、あって、で、それが、不安が、やっぱり、正しい、経営を学んでいないっていうことが、やっぱり、心の底にずっと、もやもやしてまして、うん、で、それで、草野先生の講座を受けるに至りました。
うん、講師というのは、どんな講師をされてたんですか？
エステティック業の、理論とか、実技の講師です。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
武藤先生はね、やっぱりご自分が最初にこの、違うお仕事、営業のお仕事をされてて、で、ご自分がエステティックサロンに通われてたそうでね、で、その時にやっぱりこういったお仕事がしたいなというところから、やっぱりエステティシャンとしてきちんと学ばれたんですね。で、エステティックシャンってね、国家資格ではないので、やっぱりこう実際にサロンを経営されているオーナーエステティシャンでも、認定の資格なんですけれども、ある程度のやっぱりこう、基準ですよね、レベルの教育を受けて認定だけれども資格を取得している人と、サロンの現場でキャリアだけを積んで、まあ、そういったこの基準となる資格を持っていない方が運営されているって、やっぱりすごい、こう、二つに分かれているんですよね、業界で。で、武藤先生の場合は、その最初の段階で、まあ、最高位の資格まで、エステティック業においては最高位の資格まで、やっぱりちゃんと学んで取得はしているので、専門学校とかの講師とかの仕事もできたわけですよ。だからこう、なんていうのかな、キャリアだけを積んで何かこう基準となる資格を見せられないと、講師業ってできないんだけれども。スタートの段階でね、こう、きちんと学ばれて、まあ、最上位の資格まで取って、で、それで、こう、サロンの運営を始めたので、やっぱり、こう、地域の、こう、認定校だったり、エステティシャンの養成校とかね、まあ、そういうところでの講師というお仕事ができるようになってたんですね。なので、それ講師と、まあ、サロンとっていう、こう、言ったら二足のわらじじゃないですか。まあ、そういう時期を、結構過ごしていて、でその時に私もね、出会ったんですね。で、その、 そう。で、まあ一人でご自分でずっとサロンをされてきてたんだけれども。で、やっぱりね、すごくそういう、取り組みをしているので、地域のね、企業塾みたいなところもね、結構行かれていて、学んではいたんだけれどもっていう感じだったんですよね。
つおさんから学ぼうって思った決め手って何だったんですか？
やっぱり、地域の企業、経営学とかも学びには行ったんですけれども、やっぱり、一般企業の方にも開いているようなところが多かったので、
そうですよ
やっぱ
ね。
り自分のサロンにじゃあどう落とし込んでいったらいいんだろうっていうのとかが分からなかったりとか、あと私自身が数字に弱くて、数字で、こう、講座が開いてるところとかが多かったので、理解がいまいちできなかったりとかで、その先生に相談したところ、やっぱりエステティシャンのための経営学っていうので、女性なので、なかなか数字に弱い方も結構多いっていうのもありますし、あと、サロンのための経営学なので、学んだことがそのまま自分のサロンに落とし込めれるっていう利点はありました。
確かにね、なんかまあいろんな企業塾とかあるけれども、やっぱりその、なんていうのかな、こう見る方向がちょっとね、違ったりとかね。なんか、それで、エステという、ちょっとまあ、ある意味、こう、特別というか、ちょっと個性的な業界には、どこをどう当てはめていけばいいのかっていうのは、なかなか、企業塾だと難しいかもしれませんね。
企業塾では、全体的なザクッとしたね、こう、こういうことが経営上必要だよっていう、まあ、このカリキュラム的なところで、こう、全体像は見えると思うんだけれども、じゃあ、それを今度はもっとより細分化して、エステティックサロンに特化して、じゃあ、自分のサロンにどう落とし込んでいったらいいのかっていうときに、いや、どうしたらいいんだろうって、やっぱりありがちなんですよね。
そうです
やっ
ね。
ぱり、そのエステティックサロンの現場で働いたことがない人で、やっぱりその小さな細かい課題が見えないですよね。全体的な運営の流れは、伝えることができても、じゃあ本当一つ一つのこの現場の中で起きてくるものとお客様との関係だったりね。で、自分で、まあ、当時ちょうどね、武藤先生も介護も結構入ってきてた時期でしたよね。なので、まあ、それにも時間も取られたりとか、精神的にも負担がかかってきたりとかっていうのもあったので、まあ、その女性のライフステージの中で、まあ、自分は仕事をしている。だけど、その中で、やっぱりこう、外部環境がいろいろ起きてきたときにね、まあ、自分がそこに向き合うときに、やっぱストレスもかかりますしね。まあ、そういったものも含めて、まあ、当時はそんな状況だったかなっていうところでしたね。
学んだ中でなんか印象に残ってることはどんなことですか？
やっぱりエステティシャンマインドっていうのが本当にこう私の中ですごく響きまして、カウンセリング技法とかはエッセイの学校とかでも学んではいるんですけれども、やっぱりなんて言うんでしょう、言葉にしない相手の気持ちを汲み取るっていうこととか、と察して、気づいてお声掛けするとか、そういう、なんかこう、お客様がちょっと不機嫌な顔をしているからって言って、あ、なんか怒ってるんだなっていうふうに決めつけるんじゃなくて、あ、ちょっと、ストレス溜まってるのかなとか、体の調子があんまり良くないのかなとかっていうふうに、いろんな、幅広く考えることができるようになったのが大きかったです。
なるほど。その前ってどんな感じだったんですか？お父さんは、受ける前は。
受ける前はやっぱり、例えば不機嫌な顔して怒ってるような顔してる人がいると、やっぱりこっちまでちょっと不安な、私なんか怒らせちゃったかなとか、自分のせいにするような、タイプなので、それで私もちょっと気分が落ち込んでしまったりとか、でも実際は別に怒ってるわけでもなくて、何でもないかもしれないけれども、私までこう負の感情をもらってしまったりとかっていうのが多かったです。
なるほど、なるほど。なんか考え方のこう枠が広がって、 ちょっと気持ちも楽になったりもしますよね。直接自分とは関係ないところでお客様の心が乱れてるっていう時もありますからね。講座を受けてる中で、なんか、大変だったこととか、あります？しんどかったこととか。
久田先生、毎回課題を出していただくんですけれども、その課題が本当に1週間、2週間ぐらいありましたよね。その間に本当にプライベートでもずっと考えてて、まずこう言葉にできなくて、ずっと頭の中で考えてて、で、最後ら辺にこう言葉にして文章にしてっていうような作業が本当に辛くて、それが大体自分の内省の部分に関わることなので、そこまでこう自分を見つめ直したことがなかったので、本当に、じゃあ私は何をしたいんだろうか、どういうサロンにしたいんだろうかとか、どんなお客様に来ていただきたいんだろうかっていうことを、本当に本当に深く考えるのが、すごく、辛かったんですけれども、今思えば、もうそれがあるから、今、自信持って楽しくサロン運営ができているなっていうふうにつながっていると思います。
どんな風に変わりました？内省をいろいろやってみて。
自分の強みと弱みがはっきり理解できたことで、先ほどもお話ししたんですけれども、不機嫌とか、ちょっと、怒ってるのかなとか、私何かしちゃったかなって思うことはなくなりましたし、あと、他人の人にも優しくなれるようになりましたね。
講座を受けて、よかったって思うときってどんなときですか？
最初にサロン、経営で、経営学で決めた、どんなサロンにしたいか、どんなお客様に来てほしいかっていうところで、しっかり深掘りして決めた通りのお客様が来てくれたときに、やっぱりそういうお客様って、長くずっと続くんですよね。で、その方のこともこういろんなこともお話の中で分かってきたりとかしたときに、すごくこう私との、関係がいい関係で、できたなーっていられたなーっていうふうに思った瞬間が本当に良かったなーって思います。
これからも何か挑戦したいことってあります？
サロンの方もなんですけれども、主人の会社をサポートすることも決まっているので、先ほどのエステティシャンマインドとかも、私はサロンとプライベートをきっちり分けるタイプではあったんですけれども、加藤先生の経営学学んでからは、きっちり分けるっていうよりも、私の家族や知人や周りの方にもエステティシャンマインドって、使えるというか、こう、できるんだよっていうのを教えてもらって、で、そういう気持ちで、主人の、周りの方とかにも、サポートできたらいいなというふうには思ってます。
ちなみにご主人の会社って、なんかどんな業界というか、どんな業種なんですか？
土木業です。
おー、これまたなんか対極的な、ねえ、業界ですね。
ちょうど当時、武藤先生のところ、子育てもね、お二人子供さんいられて、ちょうど独立されるとか進学されるっていう、まあ本当にこう、子離れの時期だったりとかね。で、あと、先ほどお伝えした、こう、介護、同居でしたよね。お舅さん、お舅さん
そう
と
です
同
か。
居だったので、まあ、その中でも介護が始まり出したりとか、まあ、そのご主人さんのね、お仕事が、自分が、こう、関わってたね、会社を引き継ぐみたいなところのお話もされていて、先ほど、本当に、うちがお伝えしていることで、女性ってライフステージ、まあ、周りの環境に影響も受けやすいので、自分の仕事を諦めなくちゃいけないタイミングって出てきたりするんですよね。そこを諦めずに、やっぱりエステティシャンとして積んできたキャリアをどのようにね、それこそエステティシャンマインドを持って活かしていけるのかっていうところをお伝えしていたんですけど、本当にまさにそういうね、流れになってきてるなというふうに、いつもね、武藤先生のことも見てるんですね。
わあ、すごいですね。土木業界にもエステティシャンマインドっていうのをぜひね、活かしていただきたいなって思います。
一番大きなところはね、やっぱり相手の気持ちをこの 気持ちに寄り添って、で、その上で、関わっていくっていうところが大きいので、まあ、言ったらこうコミュニケーション能力をもう一つ広げたような感じですかね。すべての基本となるところですね。
本当、お父さんご自身もね、いろいろとなんか展開をされてるんだなって思いますね。じゃあ、この番組をお聞きいただいてる方に、武藤さんからメッセージをお伝えいただいてもいいですか？
三先生のサロン経営学は、今、この時点で明確になんか、こう、悩みがあったりとか、不安を持っている方にも、もうもちろんなんですけれども、なんだかよくわからないんだけどっていう方も、これから、こう、なんか、うまくしていきたいなっていう方にも、こう、自分の中で答えを見つけるのにすごく最適な講座かなというふうに思います。皆さんも、もしそういう悩みとか不安があったら、ぜひ受けていただけると、将来的に楽しくサロン運営ができるようになるんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。草野さん、実際本当にきちんと経営を学んで、サロンを経営されてる方ってやっぱり少ないですか？
ま、あの、エステティック業においては本当少ないと思いますね。で、技術を習得して独立をするという、なんかそういう流れもこうあるので、なので、まあ、技術だけをどこかのスクールで習得して独立される方もいますし、あとは、やっぱりどこかのエステティックサロンでキャリアを積んで、で、そして独立をされる方もいるんですけれども、まあ、基本的には運営とか経営っていうのを学ばずに独立する人も多いですね。なので、まあそういう意味では開業してしまってから、いや、どうしようっていうふうになる方も多いですし、で、まあそこにおいて、こう、ある程度こう、まあ、キャリアの中で培ってきたもので、サロンとしては成り立っていたとしても、やっぱりどこかずっと不安なんですよね。これでいいのかなっていうところでね。やっぱ基本ってどの内容においても、まあ、技術においても基本っていうのはすごく重要になりますけれども、基本が習得できていると、その次に個性っていうのが出てくるんですね。基本の上に個性って成り立つんだけれども、この基本が曖昧だと、それは癖になっちゃって、自己流になっちゃって、自己流でどんどんいける人はいいんですけど、やっぱりその自己流では成り立たないことの方が多いんですね。なので、やっぱりその基本のところをまず、習得する。そこから自分の個性を活かしていくっていうふうにしていくと、やっぱり安定していくというかな、精神的にも実際の経営的にも安定していくっていうところですね。
そうです
で、
ね。
まあ、うちの特徴としてはですね、まあ、ここが一番大きいんですけれども、まあ、どこのスクールも大体個人の人の成功パターンを教えてることが多いんですよね。でも、この、まあ、言ったらキャラクター、性格の違いで、一人の人の成功パターンって、まあ、性格が違ったら、やっぱり、こう、そこでは、なんか、うまく、こう、機能しないというか、同じような、こう、成功につながらないことが多いですよね。で、うちで教えているのは、エステティック業として、エステティック業界の先輩たちが培ってきた、こう、標準化という、この運営においての基本なので、誰かの成功パターンではないんですね。だからそういうところがやっぱり大きいかなっていうところだと思いますね。
ね、そうですね。本当に先生のパターンは良かったけど、それ先生だったからでしょ？みたいな感じのスクール。まあ、これはエステに限らず多いと思
そうう
ん
で
です
す
けど
ね。
も、草野さんのところはもう、総合的にいろいろと学べて、本当にご本人がやりたいような経営の仕方っていうのも、その土台となるものをね、学べると思うので、ぜひ、どこで学べばいいんだろうという方は、ちょっとノックをしていただければと思います。
そうですね。はい。
お父さん、今日はゲストにお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日はね、名古屋の武藤博美先生にお越しいただきました。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。